公明党横山紫、秦野版共同養育システムで子育てが楽しい街を目指せ。1、外出が楽しい街について。問い、コロナ禍での外出自粛によるフレイルの進行が懸念される。1、誰もが主体的に健康づくりに取り組めるよう、健康ポイントラリー事業の拡充の考えは。2、公共交通不便地域の高齢者の外出をサポートするための取り組みはどうか。答え、1、75歳以上でも参加できるよう、全市民を対象とし、電子地域通貨の活用などのデジタル化についても関係部署と検討する。2、外出支援を担うボランティアとして活躍してもらえるように、地域支え合い型認定ドライバーの養成研修を行うことで、移動支援団体による外出機会の創出につながっている。2、子育て支援について。問い、1、働く保護者や保育士の負担軽減となる保育所の紙おむつ回収処理の検討状況は。2、ワンオペ育児となっている親子の孤立化を防ぐため、一時預かり事業でレスパイトできる仕組みはどうか。用語解説。レスパイト、一時休止、休息を意味する言葉のこと。解説終わり。答え、1、紙おむつ処理への補助内容などを検討しており、全園で同時に実施できるよう調整している。2、1、2歳児の保育需要は高いが予約が取りづらいため、事業未実施の民間保育所に実施を呼びかけるほか、電子申請による予約の利便性向上に取り組んでいきたい。3、被爆は青切2世について。用語解説。被爆は青切2世、昭和20年1945年8月6日、広島に原子爆弾が投下された際に、被爆で損傷しながらも青葉を茂らせた被爆青切から採取した菌を発芽させて育てた2世の苗木のこと。解説終わり。問い、市内小中学校にある被爆青切2世の意義をどう伝えるか。答え、解説看板を作成し、平和の尊さを後世に伝えるシンボルとしたい。総和会、諸星光。花の魅力を最大限活用した森林観光都市を目指せ。1、花を活用した観光振興について。問い、本市は都心近郊でありながら豊かな自然を体感できるため、登山やハイキングに多くの人が訪れる。森林観光都市を目指すためには、花などの植物を活用し、付加価値をつけるべきと思うがどうか。答え、これまでも花のある観光地づくりを進めてきたが、既存の手法にとらわれず、花の魅力を最大限に活用できるよう取り組んでいく。要望、多くのハイカーが2度、3度と訪れるよう、年間を通じて多様な種類の花などの植物が楽しめる観光地づくりに取り組んでほしい。2、待機児童対策と保育環境の充実について。問い、出生数や年少人口が減少している中、地域によっては保育所の定員割れや低年齢児の保育士確保を心配する声も聞こえるが、今後の対応はどのようか。答え、国による保育所などの多機能化への取り組みなども注視しながら対応を進めていきたい。3、 ふるさと納税の現状と課題について。問い、ふるさと納税の市場規模が1兆円を超す日もそう遠くないと言われる中、秦野ならではの価値や資源を活用することで、戦略的に魅力や関係人口の創出に向けて取り組むべきと考えるがどうか。答え、秦野の魅力に触れられる新たな体験型返礼品の発掘に努め、関係人口の創出につなげていきたい。
総和会、阿蘇圭一。東海大学防生丸養生体験研修など、愛と勇気で生きる力を。1、子どもの命と未来について。問い、丸1、全国で令和3年度に自殺した児童生徒数は368人。子どもの命を守る対策は。丸2、幼い頃から多くの体験をすることが大事と考えるが、防生丸を活用した中学生養生体験授業は。丸3、東海大学児童教育学部との連携はどうか。答え、丸1、相談室の開設など安心できる学校づくりに取り組む。丸2、生きる力を育むため、体験学習は持続可能な形となるよう努める。丸3、旧大根幼稚園の園舎を活用する秦野Eラボの開設を契機に連携を強化していく。2、広域強盗と特殊詐欺について。問い、特殊詐欺などの犯罪件数は令和4年に566件、被害総額は4674万円であり、日本は犯罪が少ないという安全神話が崩れると心配するが、対策はどのようか。答え、警察と連携して注意喚起を行い、金融機関との防犯対策についても調査・研究をしていく。3、南海トラフ地震と富士山の噴火について。問い、南海トラフ地震は全国で死者32万人、被害総額220兆円と推計され、富士山の噴火の誘発も指摘されているが、本市の被害想定と対策はどのようか。答え、本市で震度5弱から5強、全壊建物は10棟未満、半壊建物は330棟、死者・重傷者はともに10人未満、火山灰は30センチ以上と想定され、地域防災計画に位置づけて必要な対策を講じていく。市民クラブ、大野雄二。高年齢労働者への支援の強化を望む。1、高年齢労働者の安全と健康確保について。問い、市職員と市内中小企業の高年齢労働者に対して、運動機能測定を実施または支援し、不足している機能を補えるようなトレーニングを行うことで、高年齢労働者が安心して働ける環境づくりの一助になると考えるが、どうか。答え、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインでは、事業者には高年齢労働者の健康や体力の把握と対応が求められ、労働者には事業者の取り組みへの協力と自助努力が求められていることから、実施を検討する。2、部門間の連携について。問い、 令和4年9月15日付で、中教育事務所から、北朝鮮当局による拉致問題に関する図書等の充実に係るご協力等について、依頼が教育委員会に送付された。本市教育委員会は、人権教育の観点から、市内小中学校には送付したが、市立図書館へは送付しなかったと聞く。送付しなかった理由と今後の連携充実はどのようか。答え、文部科学省が特定のテーマについての書籍などの充実を求めることが異例であることや、他市町村の動向などを踏まえ、図書館には送付しないこととした。複数の部門に関係する場合、所管課は教育長や教育部長に相談した上で対応すべきであると考えるため、今回の指摘を踏まえ、報告、連絡、相談を徹底する。谷和夫議員が辞職。谷和夫議員は、令和5年4月9日執行の神奈川県議会議員選挙に立候補したため、公職選挙法第90条により、令和5年3月31日付で市議会議員を辞職しました。政治倫理規定に抵触する疑いがある事件の審査結果について。1、職員に過重な負担を感じさせている議員の特定について。令和4年12月23日付請求内容。職員との事務調整に関し、身体的、精神的に過重な負担を感じさせている議員の特定と事実関係の調査を求める。政治倫理審査会からの結果報告。職員の受け方と対象議員の認識に相違があり、事実確認が困難であった。ただし、職員が過重な負担を感じている行為として捉えられていることに留意し、対象議員には今後適切に対応するよう注意が必要である。議長の対応、規定に基づく措置は行わないが、対象議員に対し文書で注意した。また、このような疑念が持たれたことは、議会全体の問題として捉え、全議員に対し、文書により高い倫理観を持って議員としての品位を保つよう指示をした。2、議員と移動図書館新丹沢号の関係について。令和5年2月1日付請求内容。議員が日常的に車両を利用しているなど、公私混同の疑念があること。また、車両には特定の事業所名が掲載されていることから、調査を求める。政治倫理審査会からの結果報告。ボランティアを行う一個人としての活動であり、規定に抵触しているとは認められず、審査会で審査調査することは適当ではない。議長の対応、規定に基づく措置は行わない。なお、ここに記載した内容は一部を抜粋したものです。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。議員研修会を実施。ハラスメントについて学ぶ。令和5年2月16日開催。平成28年度に始めてから5回目となる今回は、株式会社人材開発研究所の北沢清隆氏を講師に招き、ハラスメントに関する基礎知識を再確認するとともに、ハラスメントの判断基準を理解し、未然に防ぐ問題意識を高めるための研修を受けました。研修では、 議員がグループごとに分かれて話し合う時間が設けられました。北沢氏は、ハラスメント防止に向けて注意すべきことは、お互いを尊重し合うことであり、普段から議員同士、職員とも活発にコミュニケーションをとり、自分の考えと違う場合も受け止めていく姿勢が必要であること、周りも見過ごすことなく、組織全体の問題として改善していくことが必要であると説明されました。また、議会内の常識と一般常識のズレを常に確認し、自分が当たり前だと思っている考え方などを相手に無意識に要求していないかを振り返る必要があると指摘されました。本会議と常任委員会の会議録、インターネットで閲覧できます。本会議における一般質問や議案審議をはじめ、常任委員会などの会議録を会議録検索システムから検索・閲覧することができます。このシステムでは、発言のすべてが検索・閲覧できます。多くの皆様からのアクセスをお待ちしております。こちらからアクセスできますと書かれた二次元コードがあります。